ニュースの職人チャンネル。この番組はニュースの職人鳥越俊太郎がお届けするポッドキャストです。新聞記者、週刊誌編集長、キャスター、ニュースの一線を45年以上走り続けてきた男が、さまざまなレポートを自らの肉声でお届けします。皆さんの疑問や質問にもお答えしていきます。
こんにちは、いきみえです。鳥越俊太郎ニュースの職人チャンネル、7月第2週目はリスナーの皆さんからの質問から、鳥越俊太郎さんにお話をしていただくという回です。では鳥越さん、今回もよろしくお願いします。
よろしく、どうも。
今日はですね、はい、こういった質問をご紹介させていただきます、
はい、
伊藤一平さんからいただきました、はい、ある東京大学の医学博士が低線量率放射線療法という治療法を説明する中で、文字通り低い線量の放射線は免疫力が高まると発表しています。私には当然理解できないレベルの話なのですが、どうなんでしょうか。素人の発想でも、がん治療に放射線療法というものがある以上、放射線も悪いだけではないように思いますが、といただいています。
はい、その通りです。
はい、
放射線というのはですね、去年の福島第一原発の事故でね、突然こう身近になって、新聞やテレビのニュースで放射線というのを繰り返されるんで、なんか放射線って急に福島の方からやってきて怖いなというふうに、皆さんはそういう印象をお持ちになっている方が多いと思うんだよね。
そうですね。
だけど実はね、もう自然界に放射線っていうのがあるんですよ、
はい、
一定程度の放射線は、それからニューヨークまで飛行機で飛んでいけばですね、かなりの量の放射線を浴びることになるんですよ。
あ、
だから人間は実はもう放射線の中で暮らしてると思った方がいいんです、
はい、
全く放射線のないところに今回事故で放射線が出てきたわけではなくて、本当はあるんです、
うん、
ただ原発から新たに多い量の、普通にはない量の放射線物質ね、セシウムだとか溶素とかいう、そういう放射線物質がまあ、飛び散ったと、
はい、
したがって放射線というのが発生していると、うん、それを浴びるということも、そういう危険性もあると言われている、
はい、うん、
だけどこれまでの放射線の、普通の放射線ということを考えたときに、この伊藤さんがおっしゃるようにですね、まずがんの治療を考えたときに3つあって、
はい、
1に手術、2に抗がん剤、3に放射線という、こう三大治療と言われてるんですよ。
あ、三大治療の一つ
が放射線なんです。つまり体内にがんができます、
はい、
悪性腫瘍ができます。で、小さくて手術で取り切ることができれば手術をします。これは一番治る、完治する確率が高いということで、はい、手術ができるがんはまだいい、マシながんと言われる、
はい、
でも手術ができなくなったら抗がん剤、これは化学治療と言いまして、化学療法とも言いますが、うん、抗がん剤という薬を打って、うん、点滴で入れる、もしくは経口を口から飲むことによって悪性腫瘍を叩く、抑える、
うん、
そういう療法ですよね、うん、抗がん剤、うん、ただ問題は抗がん剤というのは悪性の細胞だけではなくて、正常な細胞も作用、影響を及ぼして、そのために副作用が出てくる。で、かなりひどい場合はもう副作用で本当にもうヘロヘロになってしまう。
そうですね、
髪の毛も抜ける、口内炎ができる、吐き気、こんなひどい副作用があるぐらいならやめた方がいいという人がいるぐらい、抗がん剤というのは、まあ、そういう副作用を持っている。で、3つ目が放射線治療。放射線治療もいろいろあるんですけども、
はい、
普通の放射線治療というのは文字通り、一定の放射線をですね、がんができているところに直接当てる、
うん、
体の外から当てて、
はい、
そしてその放射線の力によって悪性腫瘍を、まあ、できるだけ小さくするか、
うん、
まあ、本当は理想で言えばそのなくしてしまう、 うん、そのままなくしてしまうことはほとんど無理なんですよね、
はい、
だからまあ小さくする、うん、だから抗がん剤も放射線もそうだけれども、抗がん剤と放射線によって大きくなった悪性腫瘍を小さくして、そしてそれから手術で取っちゃうというふうに、うん、まあ、普通は考えるんですね、
はい、
で放射線というのはそういうふうにして、まあ、現実に使われていて、まあ、最近は一番最近の新しいあれは重粒子線という、非常に細かいことは僕もよく分かりませんけど、
はい、
重粒子線という放射線の一種で、よくもっとその患部だけを叩くことができる、そういう放射線も出てきていて、今日本で2台ぐらいしかないと思うんです。
あ、そうなんですね。
それぐらい非常にまだ数少ないんですけども、うん、
はい、
まあ、そういうふうに放射線は医療の中ではいっぱい使われているわけですよ、
はい、
で一番僕の経験で言うと、じゃあ君の場合どうかというと、まあ、レントゲン、レントゲンも放射線ですからね。
あ、そっか、そうですね、そういえば、ね、
まあ低い量ですけどね、値は低いんですけども、
はい、
レントゲンは放射線を当てて透視するわけです、
はい、
でそれを写真に撮るわけですよね、うん、でレントゲンではなかなか分かりづらいといって、そこで開発されたのが CT スキャンという方法です。胴体を輪切り状態にして断層撮影というの、
はい、
そうするとこう肺なら肺も上の方からだんだんだんだん、まあ、5ミリ間隔ぐらいにずっと切って、ずっと肺をこう見ていくことです、うん、そうすると腫瘍の形が最初は小さいんだけど、だんだん大きくなってまた小さくなっていく、そうするとこう膨らんだような腫瘍があるということが分かる、
はい、
腫瘍の形まで分かるという、うん、まあ、非常に優れた検査方法が CT スキャンというのはあるんですね、はい、この CT スキャン僕はがんになってから年に3ヶ月に1遍ぐらいですから、だいたい4回ぐらいやってますね。
うーん、そうなん
ですね。まあお腹も入れるともうちょっとやるかもしれない。それからペット CT というのも、はい、CT スキャンを使いますので、それを入れると僕は年間5、6回やってるよね。でもこの CT は放射線の値はどのくらいかというとですね、1回の検査で6900マイクロシーベルト、6.9 ミリシーベルトなんです。
ちょっとなんか高いような気がしますけど、
高いですよ、
はい、
だって暫定安全基準が年間1ミリシーベルトですよ。
そっか、大幅に上回ってますね。
1ミリシーベルトどころじゃなくて7倍ですよ、
はい、
しかも1回の照射で、で僕は年間はだいたいまあ 6.9 ですからね、 6.9 の5回として35ミリシーベルトぐらいはですね、僕は浴びてるんですよ。
あ、
これはね、 YCRP が決めている防護基準がだいたい年間は20ミリシーベルトなんですね。で20ミリシーベルトもはるかに超えてますよね。
そうですね。
で僕の経験からするとおそらくね、いろんな文献を読むと100ミリシーベルトぐらいまではほとんど体健康への影響はないというふうに専門書には書かれてますね。
あ、
まあ、それについてもちろん異論があって、
はい、
いやそんなことはないと、うん、それはがんの発生する引き金になるという人もいる、うん、すぐじゃなくて10年20年後にそれが出てくると、
うん、
影響は、だから浴びない方がいいと、
うん、
だから CT スキャンはがんを作り出す原因になっているという学者もいるぐらいだから。
あ、そうなんですね。
だけど現実にはどこの病院でも CT スキャンは使われてます、
うん、
それはもうものすごく便利な、
はい、
体の中を見ることができる機械だから、
はい、
検査方法だからね、
うん、
で現実にじゃあそれで本当にがんになって、これはこれはやっぱり使わない方がいいというふうに言われてるかというと、医療の現場ではそんなことは言われてなくて、許容できる範囲なので使ってますと。ということからすると、放射線もそうなんです。ただ一概に怖い怖いと言ってなんか敵視するものでもない、
うんうん、
まあ これはあの法医研という放射性、医学研究所というのが千葉にあるんですが、そこの明石先生という先生が僕におっしゃったんですけど、放射線についてはね、正しく怖がった方がいいと。
ほう、
正しく怖がりましょうと、
はい、
つまりただむやみやだらに怖がるというのはかえって有害だと、
うんうんうん、
怖がる気持ちは分からんでもないですよ僕は、分からんでもないんだけども、やっぱりその専門家が言っているその正しく怖がるという考え方に基づくとね、現実に医療の現場では、検査とか治療に放射線使ってますよ、それだけ放射線というのはあの有効に活用されてますよ、温泉でも放射線出てますよ、それを私たちはこれまで何十年何百年にわたって温泉をこう楽しんできたわけじゃないですか、だからそういうことを考えるとやっぱり正しく怖がらないといけないなと、放射線についてはね、
すごく納得できる言葉です。
むやむやたらにただただ放射線というだけで怖がっていたんじゃダメなんで、
そうですね、
これぐらいの量は危ないけどこれならまあ大丈夫だという、まあ、そういう正しいその放射線に対する知識と理解でもって、うん、怖がるところは本当にちゃんと怖がるという、うん、そういう対応が必要だと思いますね、はい、
ありがとうございます。では最後に、前回もご紹介したんですが、鳥越俊太郎さんとケビン山崎さんの特別講演会、人生の密度を濃くした男、こちらご紹介させていただきます。7月17日火曜日午後6時30分会場、7時開演で六本木アカデミーヒルズ49タワーホールで特別講演会ですね、ディナーショーが開催されます。料金はプロテインフード付きが税込み8,000円、またプロテインフード、それから
トータルワークアウト、
パーソナルトレーニングチケット付きが12,000円、こちらも税込みです。お問い合わせ先、そしてお申し込み先は03-5414-1102、03-5414-1102までお願いします。
トータルワークアウトの事務局ですね。
はい。ではご興味のある方はぜひご応募ください。
お願いします。
ということで鳥越さん、今回もありがとうございました。
はい、はい、どうも失礼しました。
番組では鳥越さんへの質問を募集しています。専用申し込みフォームは鳥越俊太郎オフィシャルサイトのラジオ番組ページ内にあります。Google などの検索エンジンで鳥越俊太郎オフィシャルサイトと検索してください。また Facebook ページニュースの職人チャンネルのノート、鳥越俊太郎への質問箱でも受け付けていますので、いずれかの方法でお寄せください。たくさんのご質問をお待ちしています。この番組はA&S 鳥越事務所の提供、耳の付けどころで明日を変えるキクタスのプロデュースで配信いたしました。